おはようございます。
おはようございます。
それでは2021年12月19日第三聖書礼拝、本日はクリスマス礼拝です。それではまず、旧約聖書を拝読お願いします。
ヨハネ
の福音書3章16節。ニックでお願いします。
神は実にその一人を大谷になったことに両方愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
ご起立ください。それでは賛美します。天の神様、神は愛なり、主よ、勝って2000年前イエス様は私たちのもとに送ってくださり、私たちの罪に気づかされ、そして悔い改めの思いを起こしてくださったイエス様、まだ今日はクリスマス礼拝であります。 主よ、私たちが本当に主の恵みに預かっていることを感謝しながらまた日々歩んでいきたいと思っています。そしてまた私はまた来ると言われてイエス様、主の再臨を望みながらまた歩んでいきたいと思います。ただいまからクリスマス礼拝を行いますが、主よ、この場は聖霊様に守られ、どうぞ豊かな恵みを与えてくださるように導いてください。一言、主の御名によってお祈りします。アーメン。それでは旧約聖書の拝読をお願いします。イザヤ書60章1節から3節。
起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。
イザヤ書9章6節から7節。
民の御の主、御の主は私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
で、一曲賛美します。 聖書の配読をお願いします。ルカの福音書2章1節から7節。
その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウギストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。それで布にくるんで解剖桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
マタイの福音書1章22節から23節。
このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためである。見よ、少女は身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。
一曲賛美します。ルカの福音書2章8節から20節です。これはポリングでは14と書いてありますが20節までです。新約聖書の100ページ、ルカの福音書2章8節から20節までです。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。 この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムへ行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと解剖家に寝ておられる緑子とを探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人々は皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。以上の箇所より、広川牧師より栄光神にあれ頂戴しまして説教いただきます。
皆様クリスマスおめでとうございます。今日は、一足先と言ってもよろしいんでしょうか、イエス・キリストのご降誕をお祝いして、教会で捧げていくクリスマス礼拝となります。私たちのところに降りてきてくださいました。その神様の一人子をイエス様を心から感謝し、またその皆を褒めたたえてまいりたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、アドベントの時を経てイエス・キリストが私たち人間と同じ肉体をとって私たちのところに来てくださり、神ご自身を明かしし、そして私たちの罪から救うためにこの地上に来てくださいました。そこに表された神様の深い恵みと愛を覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。今日私たちはこの礼拝を通してもうひとたびイエス様が人となってこの地に来てくださったことの意味を思い巡らし、そして私たちの信仰を新たにして置かれたところでキリストを証ししていくことができるように励まし導いてください。今日のこの礼拝の時を心から感謝し、救い主主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はイエスキリストがお生まれになった時のことが記されております。ルカの福音書2章の8節から式次第14節、すいません私のミスでありました、20節までご一緒に学んでいきたいと思います。さて、ここに書かれていることを皆様もすでによくご承知の箇所でありますけれども、ベツレヘム、イスラエルの都はエルサレムです。山の頂上、だいたい標高800メーターぐらいのですね、大変高いところにある都が エルサレムです。そのエルサレムからですね、約10キロ程度南にですね、こう、まあ、少し山を下るような形になりますけれども、行ったところにベツレヘムという町が今日もあります。そしてこのですね、ベツレヘムの町の近くにですね、この羊を飼っていくのにふさわしいような野原というんでしょうかね、場所がございます。私もその場所に一度訪れたことがございますけれども、2000年前、羊飼いたちがですね、野宿で夜昼羊の群れを見守っておりました。すると突然主の使いが彼らのところにやってまいりまして、神様の栄光が周りを照らした。彼らは一体何が起きたのか大変驚きまして、しかも、この突然のことですし、光が夜中にですね光るなんていうことは現代のようなですね照明機器があるわけでありませんから、非常な恐れを抱いていきました。すると使わされた主の使いが羊飼いたちに語りました。10節、御使いは彼らに、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印ですと語ります。そして次にですね、13節、するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢、ある訳では騎士団という訳も当てておりますね、天の軍勢大軍が現れて神を賛美して言いました。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと。そしてその後ですね、御使いたちは、この羊飼いたちから離れて天に帰ってまいりました。すると羊飼いたちはですね、互いに話し合うわけですね。今聞いた神様のメッセージ、さあ私たちはこれからベツレヘムに行こう、そして主なる神様が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこようというふうに決断をいたします。もちろんここの場所に、野原にですね、羊たちを残していかなきゃいけないんですね、まあ、心配は尽きないわけですけれども、しかし、まあ、彼らはですね、とにかくここはもう神様に委ねよう、神様が救い主の誕生を見に行けと私たちを招いてくださっていると、もうその一心でですね、彼らはもうこの仕事はですね、神様に委ねていこうということで、急いでベツレヘムの町に入ってまいりました。そして方々の家畜小屋を探しました。するとマリアとヨセフ、そして間違いなく布にくるまれて貝羽桶に寝かされている赤ちゃん、イエス様を探し当てていきました。そしてその場に居合わせた方々にですね、自分たちが今天使たちから告げられたことをその人たちに話しました。すると皆非常に驚きました。でも驚いておしまいだったんですね。しかしマリアだけはですね、 羊たちが語ったすべての言葉を心に留めて、ああ私が身ごもる前に天使ガブリエルから語られた話は本当にそうだったんだなと思い巡らしておりました。羊飼いたちはですね、自分たちが天使から聞いたですねこと、そして天使たちの歌声を聞いたこと、これがですね全てその通りであったということで、神様をあがめ賛美しながら自分たちの羊のいる場所に帰っていきました。これがですねイエス様が生まれたベツレヘムでの出来事でありました。さて今日私たちが、注目をしたいのはですね、なぜ神様はこの救い主の誕生という非常に重要で、そして大切な知らせをですね、最初に羊飼いたちに知らせていかれたのかということです。聖書の中にはですね、こういう理由で羊飼いたちにという話は一切書いてないんですね。ですからわからないんです。でこの羊飼いという人たちはですね、羊飼いたちが羊をこの晩ですね晩をしてたっていうのは皆さんちょっとおかしいと思いませんか。ベツレヘムの町はごった返してたんです、住民登録で。でも羊飼いたちはそれとは別の時間が流れてたんです。要するに彼らにはですね住民登録の声はかからなかったということなんです。そもそもですね住民登録の対象から外されていた人たちだったということなんですね。またその当時のですね羊飼いたちの評判というのはあまり良くなかったんです。一つがですねまずはそのこの礼拝の姿勢、神様に対する姿勢が問題というふうに考えられていました。なぜか彼らは仕事の性質上ですね24時間体制で羊の番を常にしないといけないんです。安息日だからといってですね羊のことはほったらかしにしてですねちょっと街の中のですね街道に行ってそこで礼拝をして、そして安息日には仕事はしてはいけませんというふうに言われてるんですけども、そんなこと言ってたらですね羊の世話ができないわけです。ですから彼らは宗教的なこの戒律、これを守っていない人たちだったんです。ですから一般的な評価ですね、まあ、あの人たちはこうちょっとやっぱり信仰的な面では問題ありですよねというふうに見られていた人たちでした。またですねそればかりかですね彼らの仕事っていうのは基本的にですね野原でやるわけです。当然羊のお世話ですからね。でこの草を食べさせて、で水場に移動させるってあちこち転々とするわけです。そうするとですねもうこれはある意味致し方ないんですけども、これは自分のものなんです。でもお隣の牧草はお隣さんの牧草なんです。ところがですねその区別がですね曖昧なんです。で、まあ、隣の自分のですね牧草地に来た羊けしからんと言われてもですね、どうして 僕いいじゃないですか、お宅のも時々うちに入ってきますけどっていうんですね、まあ、そういうふうにですね、この自分のものと他の人のものを区別するということが非常に、まあ、苦手なというかその必要性を覚えていらっしゃらなかった方のようですから、当然ですね、まあ、ちょっとクレームが出てくるというような人たちでありました。また羊飼いの言うことはですね信用できないというふうに一般的に受け止められていたんです。ですから裁判で証言を求めるときには羊飼いはダメなんです。羊飼いさんの言うことはね信用ならんというふうに、それが、まあ、社会中年上ですね、そういうふうに評価が下っていた人たちなんです。ですから身分的にもそして社会的にもですね非常に低い位置に位置づけられていた人たちであったということが言えます。しかし神様っていう方がなぜそういう人たちをお選びになったか、まあ、それはですねイエス様ご自身が人としてはありえないでしょうという家畜小屋で生まれて、およそ似つかわしくない目の粗い布にですねくるまれて貝羽桶の上に寝かされていた、まあそのようなですね、一番この低い立場になってこられたイエス様にふさわしい方々であったのかも分かりません。そしてこの羊飼いたちはですね御使いたちの話を聞いて恐れました。そして驚きました。しかしそこにとどまらないで聞いた話をそのまま受け止めてすぐに僕たちは私たちは探しに行こう、私たちはイエス様のところに行きなさい、救い主のところに行きなさいと神様から招かれている。そして彼らはそう確信して出かけていって現実に救い主を見出すことができました。そしてその場にいた人たちにですね自分たちが天使から聞いたメッセージ、こういうお話だ、今日ダビデの町で救い主がお生まれになった、ですからこの方が救い主なんですということを人々に分かち合っていきました。そして神様を褒めたたえながら帰っていきました。彼らは先ほど申しましたようにただ単にですね驚くような出来事に遭遇して驚いた、怖かった、あ、それでおしまいじゃなくって、その言葉を聞いて従って行動したということです。先ほど申しましたように評判の良くない面もあった羊飼いたちなんです。でも最初に救い主の知らせを聞いたことによって彼らは何を感じたかというと、人々からの扱いは、まあ、乱暴と言いましょうかね、そんなに大切に扱われているという印象は持たなかったでしょう。でも神様は違った。神様は私たちに 大切にしていただいている、気にかけていただいている、そして救い主のもとに行きなさい、そういうメッセージを私たちは受け取ることができた、そのように感じ取っていったのではないでしょうか。彼らはですね、普通でしたら、いやー自分たちはね、夜も昼もね、羊の番というね、大切な仕事をしていますから、そんなね、ベツレヘムの町に入って行きなさいとかって言われてもね、いや私は行きませんよと、忙しいんですからと言ってもよかったんです。実際にですね、羊だけをその場に置くっていうのは、さまざまな危険にさらすっていうことを意味しますから、そう言ってよかったわけです。しかし御使いを通して自分たち人々からはですね、こう扱いが存在な扱いを受けていたわけですけれども、でも神様は私たちに声をかけてくださった、その神様の愛に応えた。そこで彼らはすぐにベツレヘムの町に出かけていきました。羊飼いたちの心がですね、神様に向いていなければすぐにこのような行動を取ることはできなかったでしょう。私たち振り返って考えますと、あなたや私はですね、どのようにして聖書、クリスチャン、また神様との出会いというのが与えられ、イエス様を罪からの救い主として信じるようになったのでしょうか。一人一人イエス様と出会った時、またその事情もですね、皆異なっております。しかし共通していることはですね、主なる神様があなたを愛していらっしゃって、そして神様の方からあなたに近づいてくださって、声をかけてイエス様のもとに行きなさい、そのように招かれたということではないでしょうか。このクリスマスの時、初めてイエス様と出会った時のことを思い起こしてみましょう。いつの間にかですね、いやそのことはもう当たり前になったり、自分一人の力で生きているような感覚に陥ってはいないでしょうか。私たちは神様の前に望ましい方がいつもできているというわけではないかもしれません。しかし羊飼いたちのように、神様に愛されイエス様のところへ招かれたものとしてですね、神様の愛に応えて、神様を褒めたたえ、そして与えられている地上での人生を感謝と喜びを持って歩んでまいりましょう。いつでもどんな状況にあったとしても、たとえあなたや私が困難な状況に置かれたとしても、神様があなたをいつも大切に扱ってくださっており、そしてあなたを助け守っておられることは変わりがありません。人となって来られたイエス様は、マタイの福音書の1章23節で、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられると約束をされています。人となられたイエス様はあなたや私と共におられるインマヌエルのお方でいらっしゃいます。あなたや私の日々の生活っていうのはですね、ちょうど濃い、霧の中をですね進んでいくようなものだということができるでしょう。 濃い霧がかかっている時にはほんの少しの先でも見えません。同じように私たちの人生もですね、ほんの少し先に一体何が待っているのか、何が起きるのか、私たちは全く分かりません。でも私たちは大丈夫なんです。共にイエス様がいらっしゃいますから、イエス様に聞けばいいんです。自分の今の気持ち、正直なですね、不安や恐れがあるとするならば、それも正直にイエス様にお伝えし、そして私はこれからどう進んだらいいんでしょうか、私には前が見えません、でも進まなきゃいけない、助けてくださいと、イエス様一緒に歩んでいただきたいと、そのように尋ね、そしてちゃんと神様、イエス様はですね、最善の道へと伴い導いてくださいます。今週も私たちをですね、人となって来られたイエス様、そして私たちと共に歩んでくださるイエス様の皆を褒めたたえて、共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。イエス様が2000年前人となってこの地上に来てくださり、私たちと共に歩んでくださっています。そのことを覚えてあなたの皆を褒めたたえます。そして常に私たちの思いを聞き届け、そして私たちが聞く言葉に、尋ねる言葉に必ず答えをお与えになります。そして最善の道へと伴ってくださることを覚えて感謝をいたします。どうぞ今週も兄弟姉妹たち、さまざまなところを通っていらっしゃいますけれども、共におられるイエス様と共に歩んでいかれ、あなたの皆を褒めたたえることができるように導いてください。困難の中にある方々を慰め励まし、力を与えてください。病を得ている方々を顧みて希望を与え、そして癒してくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。
はい、本日はですね、献金の番を時間を取って持ちたいと思います。今日の奉仕は、大門姉妹です。
信仰を新たにすることができますよう、どうぞ強めに信じてください。今日はこのご都合でどうかができない方々のことも思います。等しく力の祝福をいただくことができますようお願いいたします。ただいまご労をいただいていることを感謝してお捧げしました。御国の御湯のためにお持ちください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して心からお祈りいたします。
アーメン。それではキャンドルサービスを行います。皆さんお手元にあるロウソクをキャンドルを点火してください。それでは清子の夜を賛美します。皆さんご起立ください。
いたします。仰ぎ声願わくば私たちの主イエスキリストの御恵み、天におられる私たちの父なる神のご愛、聖霊なる神との親しき交わりがここに集いし回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。